先進事例の調査視察。総務教育委員会。石川県小松市。10月20日。旧西尾小学校跡地活用事業について。旧西尾小学校の跡地を滞在交流施設としてリノベーションし、株式会社スーパープロジェクト社により運営されているオーベルジュオーフ金ヶ曽西尾を視察した。建物の施工にかかる費用や運営にかかるコストなどはすべて運営事業者が担い、開業以降市が補助をしたことはなく、学校用地のため固定資産税の収入は見込めず、施設運営によって直接市の収益にはならないが、新規観光客の獲得や市のプロモーションに効果があるとのことだった。昨今増加傾向にある小規模自治体 PPP スモールコンセッションの事例として大変参考になるものであった。富山県滑川市。10月21日。公民連携事業の取り組みについて。滑川市では、市職員からの提案により、公民連携課が設立され、民間活力による事業創出を推進している。民間事業者独自のアイデアで、社会・地域課題等の解決を目指す民間提案制度や、公民連携パートナー制度を設けていること。公民連携課では、市職員以外に地域おこし協力隊を起用するほか、担当者ごとに得意分野を個々で業務に当たっていること。富山県でも小規模自治体の公民連携を推奨しており、県主催による民間事業者と自治体のマッチングイベントを滑川市で実施するなど、県との連携を強化していた。民間提案により、市の予算を使わずに地域課題を解決する仕組みは、本市にとって非常に参考になるものだった。生活福祉委員会。兵庫県尼崎市。10月21日。再犯防止と重層的支援について。尼崎市では、切れ目のない支援に向けて、令和4年3月に尼崎市再犯防止推進計画を策定し、重層的支援推進事業の枠組みの中で罪を犯した人の伴走的支援を進めている。相談支援の拠点として保健と福祉が一体となった南部北部保健福祉センター、地域づくりの拠点として学びと活動の拠点となる小田南障害学習プラザを整備し、重層支援を進めている。重層的支援推進担当を中心に、司法関係や各部署との連携を推進することで、さまざまな生きづらさを抱え犯罪や非行をした人が罪を繰り返さないよう、課題に応じたさまざまな支援機関と連携して支援している。これから重層的支援体制を進めていく本市にとっても、参考となる有意義な視察となった。兵庫県高砂市。10月22日。再犯防止と更生保護について。高砂市では、再犯防止の取り組みを推進するため、令和5年度から5年間の高砂市再犯防止推進計画を策定している。犯罪や非行防止のための相談窓口として、更生保護サポートセンターを設置しており、運営は高砂市保護司会が行い、担当保護司が保護観察対象者の住居支援や就労支援、生活上の助言、指導など相談に応じている。教育に力を入れ、 社会を明るくする運動作文コンテストを積極的に推進し、昨年度は市内小中学校から238作品の応募があり、犯罪や非行について考えたことや感じたことを表現し、運動への理解を深めている。地域で見守り支える温かい心が伝わってくる取り組みとなっている。経済建設委員会。兵庫県宍粟市。10月22日。森林セラピーについて。宍粟市は平成27年、兵庫県内初の森林セラピー基地と認定され、コース整備、トレーナーの育成等を経て、現在3カ所のセラピーロードが整備されている。メンタルヘルス対策のニーズに注視し、事業推進の目的を都市部企業従業員が日々のストレス解消となる体験を提供することとし、森林でのさまざまなプログラムを構築している。また、県内最大の森林資源を多様な手法で活用し、地域経済の振興につなげたい考えである。ここ数年、利用者の減少や森林セラピーと親和性のあるメニューが不足しており、資源の発掘が課題となっている。広大な森林を持つ本市も、新たなアプローチの森林活用として参考になる取り組みと感じた。滋賀県彦根市、10月23日、空き家対策について。彦根市空き家等対策計画では、具体的施策として、発生抑制、適正管理、利活用、特定空き家等に対する措置で、自治会と連携して管理不全空き家のチェック、社会福祉協議会による福祉活動応援空き家バンクとの連携、そして地元の不動産業者、建築業者等が参画している商工会議所内の団体に外部委託している空き家バンクの運営等さまざまな取り組みを行っている。空き家は老朽化が進行するほど除去コスト、所有者探索に手間がかかるため、深刻になる前に対応し一定の効果があるとのこと。空き家対策は生活環境の保全と地域活性化に資するため、本市においてもさらなる取り組みを推進すべきであると感じた。